モタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。Buddham saranam gacchami.
Buddham saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Sangham.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham saranamGacchami.
Dutiyampi Sangham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchami.
Tatiyampi Dhammam
Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami.
Panatipata Velamani Sikkhapadam Samadhiyami.
Panatipata
Adinnadana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Kamesumicchachara velamaniSikkhapadam samadhiyami.
Kamesumicchachara velamani Sikkhapadam samadhiyami.
Musavada velamani Sikkhapadam samadhiyami.
Musavada
Suramela yamaja pamadatana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Suramela yamaja pamadatana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Sadhu sadhu sadhu.はい、じゃあ般若心経いきます。マカ般 ニャハラミタシンギョカンジザイボサツジンハンニャハラミタジショケンゴシャリシシキフイクフイシキシキソクゼククソクゼシキソギョシキヤクブニョゼシャリシゼショホソフショフメツフクフジョゾフゲンゼコクチュムシキムジュソギョシキゲニビゼシニムシキショコミソクホゲンカイナイシムイシキカイムムミョヤクムミョジナイシムロシヤクムロシジクジュメツドムチヤクムトクイムショトコガイサタエハニャハラミタコムケゲムケゲコムウクフリイサイテンドムソクギョネハンゼショブツエハンニャハラミタコトクノクタラサンミャクサンボダイコチハンニャラミタゼダイジンシュゼダイミョシュムンジョシュゼムトドシュノジョイサイクシンジツフコセツハンニャラミタシュソクセツシュワツンギャテハラギャテハラソンギャテボジソワカギョネガワクワク この功徳をもってあまねく一切に及ぼし、我らと衆生と皆共に仏道上善ことを今からね1時間ちょっとお話ししますので、もう正座じゃなくて結構ですので、ゆったりと座ってください。ですか、はい。じゃあ始めますね。目黒不動での会はね、ちょっと半日でギュッといろいろ詰め込んでるので、一方案みたいにダラダラと話す時間がないので、一気に、ね、話したいと思います。まあ、特にここは東京ですので、まあ、普段よりか圧倒的に、ね、大勢の人が来ていただいているので、ね、だから、まあ、一方案なんかで、ね、かなり突っ込んでマニアックな話を、毎週してるけど、まあ、ここではそれをもうちょっとなんていうかな、みんなに多くの人に、ね、分かっていただけるような話を、ね、したいと思っています。まあ、もう一つ、ね、新宿の朝日カルチャーという場所があって、まあ、皆さんも何人か来てくださってるけど、まあそこは本当にカルチャーセンターなのでね、まあ、そこの話が一番ニュートラルかなという気もしますね。なので一番本にしやすいので、多分あそこの話したのを中心にこれから本にまとめていきますけど、まあ、この仏教 3.0 を哲学するのもね、これも完全に朝カル生まれですね。あそこで3回やった定談を本にまとめたっていうだけですので、ね、で、ただ、ここは、まあ、カルチャーセンターじゃなくてお寺ですので、まあ、もうちょっとね仏教に、即した、ね、お話をで、まあ、こうやって後ろにたくさんの諸菩薩がいらっしゃるので、ね、お話ししたいと思います。ね、一応ね、これ「正法眼蔵正寂の巻」も配ったんですけども、ただここまで多分今日は入れないかなと思います。でまあちょっと後で読んどいてください。これね、今言った新宿の朝日カルチャーセンターで読んでます。で今ね、私らが仏教 3.0 っていう立場を取って、その立場から、いろんなテキストを読み直すっていう作業を始めたばっかりなんですよ。まあもうちょっと個人的には数年間やってますけどね。まあ、ていうか私の法話がほぼそういう文脈でやってるので、ただもうちょっとね、本当にテキストを読むって、もう本当にカルチャーセンターで読むっていう形で、今朝カルでやってますね。だからもし興味があったら一月に1回やってますのでおいてください。正寂の巻から4月から多分八大人格っていうね、これも非常に大事な正法眼蔵の一つですけどもやりますのでね。で全部まあつながりが あるんですけれども、例えば 般若心経を、ね、今読みました、ね、でこの般若心経も、日本の浄土真宗以外かな、日蓮宗もそうか、浄土真宗さん日蓮宗さん以外だったらばどこの宗派でも決定的にね重要なお経で、実際にお坊さんたちも法事で読むし、一般の人も、ね、それこそお遍路さんで88箇所回って本堂の前で読むってね、非常に親しまれている。だけども意味がよく分かんない。でそうなんだけれども、今ね一般の人たちに言っているのは意味を味わいながら読んでほしい。そして今の我々だったらば般若心経の意味は完璧に分かります。完璧に 100% 完璧にね。で般若心経ではあれだけ短いお経ですよね。なんだけどもそのあれだけ短いお経の中に恐ろしいぐらいの圧縮度で、詰め込まれていますね、ある考え方が。でそしてそれをどんどんどんどん展開していく恐ろしい密度と速さでもってね。でその展開を全部、今の我々だったら理解できる。なぜこうなってんのか、なぜ色即是空、空即是色なのかとかね、そういうようなことですね。で、そういうふうに今の我々だったら、般若心経もこういう諸部現像も、読み解ける、ね、っていう、ところまでなんとか来たかなという、ね、気がしています。でね、で今日は、それの、だいたいそれの一連の流れとしてやっていくんですけれども、今日ここに集まってる人はなんか、私とね初めて会う人も多いでしょうけども、まあ大体多分、ポッドキャストとかね、私の本とかをいろいろ読まれた上で、来てらっしゃるっていう、まあ一応前提のもとでお話ししますけれども、ってことは、まあ要するにここ、去年ぐらいからねこの第4図第5図ってね話していますので、まあ一応第4図第5図が頭に入ってるっていう前提のもとでねお話しします。もし入ってないんだったらこの 3.0 の110ページね、私も一方のサイトの方でもねこの話するたんびにこの絵は、サイトの方に上げたり、ね、してますので一応頭に入ってると思うんですけれども、一応その前提にねお話しします。でそれとあとこのこの熊野さんね、熊野弘明さんね、今、NHK の、マインドフルネスのね、初めてのマインドフルネスっていうね、今やってますよね。ちょっと私散々宣伝してるんだけど私自身も見たことがないっていうのがちょっとあれなんですけども、要するに NHK の講座としてね初めてのマインドフルネスを毎日5分ずつねこれをやる。今まではそれがなんか初めてのミニ英会話とかねなんかラジオテレビ体操とかね、だから NHK がやるってことはどういうことかっていうと日本国民全員がやっても構わないってことですよね。やっても構わないというか体操だったら1億2000万人誰だってできるししなきゃいけないし、英語はね、1億2000万人じゃないかもしれないけど、日本人だったらちょっと英語できた方がいいよねってね、なわけじゃないですか、ね、だから日本人として、体操をやって元気になって英語を一応しゃべれて国際社会で通用するようになってね、そういうものですよね。だから日本国民としての教養講座ってことですね。そして日本国民としての教養講座についにマインドフルネスが入ったっていうね。これはなんていうかな、世界の動きからすれば当たり前で、とっくの昔にアメリカではね小学校でマインドフルネスの講座があるのが当たり前ですね。で会社で社員研修の中で マインドフルネスをやる、ね、Google さんをはじめとしてね、あのっていうのが、まあ、あの当たり前で、まあ、要するに宗教とか、ね、そういうものの文脈をはるかに超えたところでってね、っていうのは世界の潮流になってますので、それがようやく日本にも入ってきたかな、要するに世界標準がやっとようやく日本にも、日本での標準になってきたのかなということですね。だからそれは全然別に不思議でも何でもない現象で、だからまあ、 あの世界で今何が起こっているかに気をつけさえすれば、あとちょっとタイムラグで日本に入ってきますので、それは別に、我々からすると全然不思議な話じゃないんですけれども、ただそうは言ってもね、NHK さんでそれをやるっていうのはすごいことだなとは思いますね。でそうなんだけど、で話はね、そういう、そういう話をしたいんじゃなくて、何がしたいかっていうと、まあ、ご存知のようにね、この間、この熊野さんと、徹底討論をね、新宿の朝軽で、やりました。1月14日にやるはずだったのが、ちょっと熊野さんインフルエンザで倒れて、27日で2週間延期されて、なんとかできてね。でそれが本当に、まあ、それ自体はね、ちょっと、有料の講座なので、ちょっとポッドキャストで流すわけいかないんですけど、まあ、一応私がそれをまとめて、私サイドのまとめっていうのは直後と、金曜日にあったので、その直後に日曜日と、でその1週間後が私京都行ったので、京都の座禅会の人たちに、ね、関西の人たちに報告という形でまとめてます。でその方がいいか、ちょっとね、1週間置いてからの方が話としてはまとまっていると思います。それに熊野さん自身のね、反応っていうか理解が今一つ、実際お会いしている時には分かんなかったので、でそうなんだけど1週間後に、メールとかいろいろいただいて、で本当に理解していただいたんだっていうことは、確認できて、で確認できた後にその京都の話をしてますので、もうちょっと京都の方がね、自信を持ってまとまった話をしてますので、京都の座禅会の、ね、2月4日かなんかだったかな、を聞いてもらったら一番いいかなと思います。これのまとめですね。でそれがどういうことかっていうと、今言ったように、マインドフルネスが NHK の講座になるほど、今日本でも標準になってきて、でまだね、ちょっとまだ小学校に入ってないよね、マインドフルネスは入ってないよね、ですよね、まあ、もうじき入ると思います。まだ日本の文科省がそこら辺どうするのか分かんないんですけども、というかまあ日本は文科省がガンって閉めちゃってるので、アメリカはもうそれぞれ の町とか何かが教育内容を決めていけるのでね、もっと自由にすぐできちゃいますけれども、まあ多分日本だとプライベートの、ね、私立学校ぐらいからマインドフルネスを普通に小学校の授業としてね、扱うようにすぐなると思います。もう多分私立の小学校とか中学あたりのちょっと先が読める先生たちは多分準備してんじゃないかなと思いますね。ちょっと私具体的な話は聞いてないんですけども、とかね、まあまあ、それどんどんなってきているんですけれども、であともう一つ大きなのが、ヨガですね。ヨガクラスですね。ヨガピラティスの人たちですね。で私も、まあ、一般は今この後ね、そちらに座ってらっしゃる板橋理恵さんがヨガの指導されますけども、まあ、一般の活動の中にヨガもちろん入ってるんですけども、まあ、ちょっと、ヨガの先生たちとね、私らは非常に強いつながりを持っていて、ヨガの、ヨガ業界というかね、の人たちの流れというのも、まあ、刻一刻入ってきてるんですけども、で今ねヨガの方でもうマインドフルネスっていうのがそれを徹底的にクラスの中に入れていこう、ね、だから別に特別なマインドフルネスをやるわけじゃなくて、まあ、ヨガの まさにアーサナの中で、ピラティスの中で、その中にマインドフルネスを入れていこうっていう動きが、非常にありますね。で、まあ、ある全国チェーンのねヨガスタジオさんを経営しているある会社があって、まあ、そこの社長さんが、私の本を非常によく読んでくれていて、で、まあ、1回だけそこの社員研修ですね、社員研修ってまあもちろんヨガの先生たちね、ヨガとピラティスの先生たちですね、に社員研修去年したんですけども、今年、6回ぐらいねやるつもりです。つまりヨガの先生、ピラティスの先生たちにマインドフルネスっていうものを、学んでもらって、それを、クラスでやってもらう、ねっていうような、ね、流れも今来ています。だから、でヨガクラスっていうのは非常によくて、やっぱりこの目黒、ね、ここはかなり敷居が低いと思いますけどもね、目黒不動にお参りに来て、でそのままちょっとここへ来るという、ね、可能性もあるけども、やっぱりちょっと瞑想会というとね、ちょっと敷居が高いですよね。それに比べて、ヨガクラスだったらもうね、全国的にたくさんあって、で普通にどんな人でも入れる、ね、何の心理的抵抗もなしに、ね、でその場所でマインドフルネスが実際に行われると、これちょっとインパクトがあるかなって、ね、気がしています。でまあ、そういうふうにだから、学校の現場で、ヨガスタジオさんで、それから会社でね、でそれからもちろん心療内科とかね、そういうとこはもうすでに歴史がありますけれどもね、どんどん入っマインドフルネスっていうのが、非常に一般化されてきている。でこれはもう私が数年前からずっと言ってきてることですけれども、まさかね本当にこんなにまで世の中って変わるのかって、ちょっと私自身も、びっくりしているところなんですけれども、で問題はね、でまあ大体それの、まあ要するに世の中で今マインドフルネスがかなり普及してるよねって、そういう話なんだけども、まあそれの、一応標準がね、この熊野さんということはまあ間違いないと思うんですけれども。ね、NHK の講座をするぐらいですから、ね、でちょっとその方とこの間新宿で徹底的に話し合うことができて、で、日本のマインドフルネスがもうアップデートするのはもう間違いないですね。その、でそのマインドフルネスがどうアップデートするのかっていう、そのあたりをね、今日、まあ本当に分かりやすくお話、できたらいいかなと思うんですけど、まあそれはねちょっとここ数週間やってきているので、今日はね逆にアップデートできなかったらば、マインドフルネスっていうのが多分これ絶対うまくいかないっていうか、うまくいかないというよりか、人を下手すれば不幸にしてしまうね、働きを持つかもしれない、ね、それはマインドフルネスが悪いんではなくて、ある一つの、考え方っていうかね、なんていうか、そのためなんですけれども、そのあたりをねちょっと、はっきりさせることで、どうしてマインドフルネスがアップデートしなきゃいけないのか、でアップデートしないままだとこういうことになるよね。だからまさにこれは全くこの、これこういう iPhone と同じ考え方ですよね。Apple の方でセキュリティに非常に致命的な穴が見つかった、ね、でその穴を塞いだ、新しいアップデートをしたので、すぐにね iPhone 使ってる人は全部アップデートしてくださいという知らせが来るじゃないですか、ね、それとまた同じで、今のままの iOS だとちょっと、iPhone がいや危ないね、ちょっとセキュリティの関係で、だからその穴を塞いで、塞いだプログラムを作ったから皆さんすぐにこの中皆さんの iPhone 入れてくださいってね、 そういう話でしょ、ね、でそれと全く同じなんですよ。まあ一応愛を、まあ、日本っていうのは iPhone の国なので、あの世界唯一ですね。アメリカよりかね、 iPhone の占有率が圧倒的に高い世界最高の国ですけども、だからあのこの iPhone の iOS の、危険性とそれを塞ぐためのアップデートが非常に大事ですよね。それと全く同じ文脈でこのマインドフルネスにはちょっと穴があるんです。すいません、ね、でこのここを塞いでマインドフルネスのアップデートしないとちょっと危ないよ ね、 ね、だからマインドフルネスが悪いんじゃないんですよ。だからそのぐらいのことで、ああもう iPhone ダメだって捨てたら意味ないじゃないですか。これただ単なるちょっとした穴なんだから、ね、だからその穴を埋めて iOS をアップデートして、でそれを私らあのユーザーとしては、ダウンロードしてインストールするっていうね、そういうことですよね。だからあのマインドフルネスっていうのはここまで広がった時にちょっと今のままではちょっとマインドフルネスにちょっとしたセキュリティ上の穴があってでその穴からちょっとあの攻め込まれるとちょっと危ないよねっていうところがあって、だからその穴を塞ぐっていうことですね。ですか。でそれがまさにアップデートです。だから全くこの iOS のアップデートと全く同じ考え方ですね。そこまでいいですね。大丈夫ね。でじゃあどういう穴があるの。今のままだったら、ね、悪い人がいて勝手にあのこの中に入られちゃって入ってぐちゃぐちゃってね、悪いあの個人情報抜かれちゃうとかね、そういうやばいことになっちゃうのってね、あのですよね。こういう iPhone とかね、そういうのだとね、まあ、個人情報の中で非常にやばいわけですよ。でクレジットカード勝手に使われちゃったりとかね。でこのマインドフルネスにはちょっと、今ちょっと穴があって、でこの穴を埋めないとちょっと危ないかなっていうね、ところで、でただこれも単なる穴ではなくてね、あのちょこちょこってなんかプログラムのあここだけちょっと変えればいいっていう、そういうレベルの話じゃなくて、まあ、もうちょっと大きな話なんですけれども、でも同じことですね。今のままでやるとちょっとかえってマインドフルネスによってかえって苦しんじゃうかもしれない、ね、でそれの、そのためにちょっとアップデート した方がいいんじゃないの、っていうことをですね、まあこの熊野さんとお話しして、まあ、そこら辺を本当にちょっと理解していただけたっていうね、ことが、まあ、あるんですよ、ね、なので、その後どういうふうに日本のマインドフルネスがアップデートしていくかは、ちょっとこれからの話であってね。でどういうことかっていうと、まあ本当にこの第4図と第5図ですね。で、基本的なことを言うと、あの、根本的なことを言うと、この第4図と第5図があって、この第4図と第5図っていうのは、第5図を知っている人間が、ああ今までは第4図だったよねっていう、そういう話なんですよ。で第4図しか知らない人間は、もうそれしかないから別にそれを第4図だとも思わないわけね。でましてや第5図なんて想像外なんですよ。いいですか。それはあのなんていうかな、あの我々が今までいた場所から一旦出ることによって今までいた場所のことを認識できて、そして今までいた場所とその外の世界っていう二つがあるよねっていうことがわかるわけね。でも一回も出たことがない人にとっては 自分がいた場所いる場所を、そういうふうに客観的に見ることは不可能なんですよ。ですよね。で、この一回も出たことがないと、なんていうかな、考え方が恐ろしいぐらいに狭くなってしまう。これはよくわかりますよね。つまり自分が生まれ育った場所から一回も出たことがないと、生まれ育った場所がもう全てで、それが世界の全てで、世界というのはこうあるべきで、これが世界 の常識で、ってなってしまう。でそれ以外のことは一切考えられない。だけどそこから出たことがある人だったらば、自分が生まれ育ったとこっていうのは単なるワンオブデムに過ぎなくて、別にそれが最高っていうわけでもなくて、世界にはいろんなものがあってっていうことを知っているですよね。で、この第四図と第五図っていうのはまさに同じで、要するに、第四図っていうのはただ単なる世間です。これは世間で、ほとんどの人はもうそこで生まれてそこで死んでいくから、でそれ以外のことは一切考えられないです。 でそこから外へ出る、ね、でそれが第五図なのね。いいですか。つまり第五図っていう世界がある、ね、第五図第五図分かんない人はもう後で見といてくださいね。っていうか、まあここ去年から半年間ずっとそればっかり話してるから、まあ一応、まあ、ここにいらっしゃる方大体ポッドキャストとかね聞いた上で来てると思いますので、お話しちゃいますけどね。で、これをどういうことかっていうと、さっき、滝口さんがね最初にまあ後で涅槃図見に拝見できるみたいですけども、お釈迦様が、ねまあ、亡くなる直前に、自灯明とかね自らを、明かりとしなさいとか、ね、自らを島としなさいとかね言われたっていう、ね、そういう話をねさっきされていたけれども、どういうことなのか。つまりそこである一つの常識と反対のことを言ってるわけですね。常識ってどういうものですか。私っていうのはダメな人間、そしてダメではない聖なるものっていうのは私の外にあるよね。だからこのダメな人間を否定してなんか素晴らしい聖なるものを私から離れた遠いところに求めていくのが修行だよねっていうのが、まあ一応普通じゃないですか、ね、でまあせいぜい、まあ、自分はダメだっていうことを認めた上で、でもなそうじゃない聖なるものはどこか遠くにあるからそれを求めに行くか、それともああそんなもんくだらないけど面倒くさいからもう我々はダメな人間として生きていくわってなるかね、どっちにしまあ どっちにして同じ、要するにダメ自分はダメな人間だっていう点で同じなわけですね。でそうなんだけども、お釈迦様が言われた自らを自灯明ね明かりと しなさいとかね、自分自らを島としなさいっていうのは全く反対ですよね。そのこの私ダメな私がいてどっか遠くに素晴らしいものがある、どっか遠くに本当に頼りになるものがあるっていう話じゃなくて、その頼りになるものはここにあるんだよって、そういう話じゃないですか。わかります？だから全く常識とは反対のことを言われているわけなんですよ。ね。で、それをすると常識とは反対だが常識とぶつかりますよね。だってどうせこの私でダメだ、ダメなはずだったじゃないですか。で、このダメなはずだ、ダメな人間を頼りにしたらやばいじゃないですか。ね。ねえ。じゃあこのダメな人間を頼りにしろっていう、そういうことなのってね、そういう話じゃないですか、ね、 だからもうすでに常識と真正面からぶつかっちゃっているわけですよね。ってことは何をこれを意味しているの？これ全部、この第四図と第五図っていうところから全部説明がついて、昨日もね土曜座禅会があって、こんな感じで第四図第五図って言って、皆さん大丈夫って言ったら、みんな大丈夫で、去年まではね第四図第五図って言われてポカンとされたんだけども、さすがに私が毎週毎週話し続けてるので、一応皆さんの頭の中に第四図と第五図が刷り込まれたみたいなんでね、話しますけれども、この私っていうのが、どうもこの第四図っていうものの外にいるらしい、そういう話なんですよ。いいですか、第五図っていうのは。でってことは、私っていうのはどうも二人いるのか、あるいは二つの側面があるのか、ね、そういうことですね。ですか。で、一つの側面はもうみんなよく知っている、ね、一つの側面は私らが最初から知っている、ね、世間の人間が誰も認める、そういう私です、ね、こういう第四図の中を生きている私。で、それどういう私かというと、こういう肉体を持っていて、で、肉体の一部が脳みそ で、この脳みそが心を生んでいる、ねね、この脳みそがっていう、あの脳っていう物体が心を生んだり感情を生んでいる。じゃあどういうふうに生んでるの？脳のどの部分が記憶を司って、どの部分が意思を司って、どの部分が感情を司って、ね、そうするといろいろやっていけば、あ、この部分がどうも感情的になった時に非常に、動いてるなとかね、で 心が静まる時に、あ、この部分がこういうふうになってるなとかね、なって、分かる。だけどそれは全然別に心、脳みそが心を生んでるっていう証拠に全くならなくて、その関連があるっていうことと、それが原因と結果になってることまた全然別の話であってね、だから、そういう、私っていうのが、そういう物質でできていて、物質である脳が、意識とか感情を生んでいて、そしてそれは、たくさんの人の間で、生きていて、それぞれ名前があって、いろんな特徴があって、頭のいい悪いがあって、ね、ルックスがいい悪いがあって、生まれがいい悪いがあって、それでみんな優越感感じたり、劣等感感じたり、それでいいものがあって嫌なものがあって、いいものを欲しがって嫌なものから逃げて、そしてああでもないこうでもない死にながらやってるうちにどうせ死んじゃうっていうね、そういう話じゃないですかねそういう話でしょ、ね、で その間にはなんか運がいいのとか悪いのとかあって、それからちょっといろいろ計画を立ててやればちょっとお金が儲かって、でそうするといい暮らしができて、だけども最後は死んじゃうっていうね、結構そういう話ですね。でその中でちょっと感情的に乱れるとね、仕事の効率が悪いから、だからちょっとマインドフルネスとかねやっちゃうと、心も落ち着いて、仕事の効率も上がって、ね、だからとてもいいからマインドフルネスやりましょうよね、というような話になっちゃうんですよねそれだったらあんまり全く意味がなくて、そうではなくて、マインドフルネスはそんな情けないものであるわけがなくて、だってマインドフルネスっていうのは何度も言うように言語はサティですよ、ね、パーリ語のサティですね。これどこから来て、お釈迦様が直接来てるわけですよ、ね、だからお釈迦様がただ単になんか
仕事の効率を良くするための方法を与えてくれたなんていうレベルの話であるわけないじゃないですか、ね。なぜかっていうと、これは、まあ、今日はねちょっと所持の巻まで入れないんだけども、一応、言っときますと、これ生死って書いて生死って読みますね。これだけ頭に入れておいてください。で問題はね、これもこの間言ったんですけど、仏教を学ぶっていうのは昔はどういう目的だったのかっていうと、生死の問題を解決するっていうのが目的だったんですよ。本当に。これが一応模範解答で、大丈夫です。模範解答でね。だからお前は何のためにお坊さんになりたいんだ。お前何のために出家したいんだって言うと、はい、生死の問題を解決するためですっていうのがだったのね。で問題は最近そんなの聞かないんですよ。本当に。ね、どういうこと？簡単ですよね。生死の問題なんて解決できないと思ってるからですね。だから解決しますっていうのはすでに一応解決できそうな見通しがあるからじゃないですか。ね。ね、例えばなんとか大学に合格するのを目指しますってね。まあ、どんなに難しい大学だって一生懸命勉強すればなんとかなるじゃないですか。ね。だからそんなに不可能ってことはないですよね。だけど超難関大学、ね、この熊野さんっていう人は本当に受験のエリートで鹿児島のラサール高校からね東大の理三入ったっていうね、理三って一番トップ、ね、難しいところですよね。でめちゃくちゃラサールっていうのは受験勉強して、もう限界までして、それでももっとしたいのでちょっと頭を良くしなきゃいけないっていうんでね、でヨーガをやって、ヨーガで逆立ちをすると逆立ちしてここを刺激すると頭は非常に記憶力が増して、でもう本当にまあ17歳18歳の少年がそれやったらもう本当に全部本当に読む本が全部記憶されたって、ね、言うけど、まあ多分そうでしょうね。藤田一生さんというのも同じような、あの人は灘高で勉強したのも全部頭に入ったって言ってますけどね。だからまあそんなもんなんですよ。それ一生懸命やればそんな難しいもんじゃない、ね、だけどそれと生死の問題を解決するというのは全然別の話じゃないですか。で生死の問題を解決するぞって話を最近聞かないのはなぜかって言えば、生死の問題なんて解決できないよねっていうのが、一応みんな思ってるからなのね。でしょ。でもここだけでヒントあるじゃないですか。現代の人間は生死の問題なんてどうせ解決つかないよねとみんな信じ込んじゃっている。だけども仏教では、仏教のデフォルトは生死の問題を解決するために出家する、ね、っていうのが、本来の筋でした。ですか。まあ、ここを突き詰めればわかるじゃないですか。どういうこと。つまり現代の人が持っているような世界観からは生死の問題は解決つかないってことね。それでも仏教の人が生死の問題解決するぞってことは、要するに解決できるぞってことでしょ。できるぞっていうのはどういうことかっていうと、今の現代の日本人が持っている世界観とは違う世界観を持っていたってことなんですよ。ですか。わかります。でじゃあどういう世界観なのかっていうと、でそれがまさにこの、第四図と第五図ですね。で第四図の、人間でいる限り、ごめんなさい、生死の問題の解決つかないです。無理です。なぜ。だってあなたっていうのはそういう物質に過ぎないんだからね。で物質でない、まあそれはティンキングとか感情って物質じゃないけれどもね、 物質ではないティンキングとか感情を持っていても、それもまた単に脳みそっていうものが、脳みそっていう段物質が生んでいるものに過ぎないんだから、だからこの、でこの 物質としての肉体っていうのはどのぐらい持続するんですかね。まあ、今だいたい 80年ぐらいですよね、まあ、女性はもう90年、うちの母はもう94ですけども、どんなに長生きしてもまあせいぜいそんなもんで、ね、まあ、今本当に環境が良くなって、ね、医療も受けられて、昔なら死んじゃった人が、助かって、でもそれでもせいぜい伸びてそんなもんですよね。いいですか。で、でそうで現代の人がせいぜいできるのは、それをなんとか平均寿命がもうとんでもなく伸びたわけですよ、戦後の日本はね。昔だったら50いくつでもうそろそろ定年を考えて、ね、いろんなことを考えなきゃいけなかった。50代なんて今現役バリバリじゃないですかね。だからそういうふうに伸びたんだけれども、だからといって、みんな生児の問題は解決するとは思っていない。なぜこの第四図である限りやっぱりもう完全に行き詰まってるわけね。生児っていうのはどうせ解決つかないもんだとしてですか。だけども仏教っていうのは生児の問題は解決する、つまり解決できるって言ってきたんですよ。ってことはどういうこと？仏教は第四図とは考えてないんですよ、ね、だから要するに皆さんが今仏教を勉強しようとしたときに、まず自分がどういう世界観を持っているのか、そしてその世界観を果たして正しいのかっていうね、そこを見ないと、そしてその世界観、自分が持っている世界観の中でいろいろ考えてもそれは無理です。だからその話をしてるんじゃないんだからね。で、でこの、仏教がなぜ、世界、生児の問題解決できるかって言っていたのかっていうと、もちろんそれは第五図だからですね。つまり我々の本質はこの世界の外にある、つまり第四図の中にいると同時に外にもある、結局そういうことなんですよ。でそれをね、この生児の巻の中では、生児すなわち涅槃ってことを言われているのね。つまり、涅槃というのはニッパーナ、ニルバーナのことで、お釈迦様がお悟りの時に発見されたもので、でお釈迦様が発見されたもののことを別に不死なるものをね、お釈迦様は菩提樹の木の下で35歳の時にあるものを発見して、でその時にブッダで目覚めた人になったんだけれども、その時何を発見したのって言ったら不死なるものね、死なないものを発見したっていうのが基本なんですよね。でどういうことなの？で道元禅師はこの、第二段目のね、最後の頃ですね、ただ生児すなわち涅槃と心得て、生児として厭うべきもなく涅槃として願うべきもなし、この時初めて生児を離れる分あり、ね、だから生児と 涅槃っていうものがイコールだって言ってる。もう完全に今矛盾してるじゃないですか。涅槃って何でした？不死なるものね。不死、死なないもので、生死と不死なるものは同じだって、これ違うじゃないですか。だって生死は生まれて死んで、生まれて死んで、生まれて死んで死ぬもので、不死なるものっても死なないものでしょ。なんで生まれて死ぬものが不死なるものとイコールなのかって言ったら全然違うじゃないですかね。違うでしょ。どういうことですかね。ですか。つまり、これどういうことかっていうと、我々っていうのはこの第四図の世界の一人ですね、であることは間違いない。だけどもしそれが全てだったらば、皆さんは生死の問題を解決することはできないです。生死の問題というのは皆さんはただ単にもう考えたくない問題で、考えたら憂鬱になるだけで、だからそういうことはもう考えないようにしよう。で、あとできるのはせいぜい何とかして平均寿命を伸ばすというね、方向しかないですね。でもしそれがそうだったらば、仏教を学ぶっていうのが生死の問題を解決するためっていう発想は取れないですよね。だからマインドフルネスっていうのも、ただ単にもうちょっとマインドフルネスだったらちょっと心が落ち着いて仕事の効率が上がって、Google の正社員みたいに なんかもっと、ね、うまくできて給料も上がるぞ、ね、そのためにちょっとマインドフルネス講習会を受けるぞってね、そういう話になっちゃうんですじゃないですか。だけどマインドフルネスっていうのはまさに今言ったよ、さっき言ったようにサティであり、お釈迦様から直伝のものである。お釈迦様から直伝のものがそんなに単なる仕事の効率を上げるためのノウハウであるわけがないじゃないですか。で、仕事の効率も上がりますよ、もちろん当たり前だけどね。だけどただそのためのものではない。ということはどういうことかっていうと、この我々っていうのは第四図であると同時に第五図でもある。で、この第五図、ね、この第五図は、ね、ただこれ今座禅してるからちょっとこれ非常に誤解を呼ぶんだけれども、本当はこんな座禅している、これはまああくまでも分かりやすくするために書いてあるわけで、本当はこの座禅する姿すらないんですよ。なぜ？空なるものだから。いいですか？だからこの座禅してるから、あ、これ座禅してるって要するにこの肉体のことなのかってね、なっちゃって、だからこの肉体が大事なのかってね、なっちゃって、だから要するに身体の話なのかってなっちゃって、でこの、この頭の思いっていうのは暴走するけども、体には何か知恵があるから、この体に埋め込まれた知恵を見ていこうよねって話に なっちゃいますよね。でそんなんじゃないんですよ。それじゃ、それは仏教じゃないし、じゃあ体が死んじゃう時どうするんですかって話になるでしょ。わかりますね。どんなにヨガしてたってどうせ死んじゃいますよね。アイエンガさんだって死んじゃったしね。だからそんな話じゃないんですよ。で、だからもちろんね、心が暴走しちゃう人たちに対してちょっと体の方からアプローチするというのは非常に有効な手だし、ね、でまさにアシュタンガっていうのはそういう考え方に基づいて、サマーディっていうね、第8番目のものを目指すのにまず道徳的なことをやってからアーサナプラナヤマをやるっていうのはね、基本的な考え方で、それはそれでいいんだけども、だけどこれ単なる肉体ではないんですよ。ですか。だから、そうではなくて、これはあくまで象徴的な話であって、本当はこんな座禅すらしてないわけね。こんな肉体すら持ってないわけね。ですか。だけども私らはこの第四図の外にいる、ね、でさっき今読んだ、生死すなわち、涅槃、ね、これどういうことかっていうとですか、 この第四図の中で、こうやってああでもないこうでもない生きているこの私、これはまあ世間のものの見方ですよ。今まで皆さんがずっと自分とはこういうもんだと思い込んできた、そういう自分ですよ。そしてそういう自分というのは生まれて死んでいく存在じゃないですか。だからそれを生じって呼んでるわけね。で、そうなんだけども、私らっていうのはそういう生まれて死んでいく存在であると同時に第五図の存在でもある。で、第五図っていうのはこれ絶対にこれ単なるこの座禅してる肉体のことではないんですよ。これ座禅してる肉体だなってこれ本当にあとなんか体に埋め込まれた知恵を見ていこうよねっていうボディーバッグの話になっちゃって、もうボディーバッグはボディーバッグで大事だけども、それと仏教とはすいませんちょっと関係ないですね。ですかね。で、なぜだってボディーというのはやがて死んでいく存在だからですか。で、それだとね、生死すなわち涅槃にはならないんですよ。で、生死すなわち涅槃っていう、涅槃っていうのはさっき言ったように不死なるものね、死なないものです。体だったら死んじゃうよね。だからどういうことかっていうと、皆さんは生まれて死んでいく存在であるんだけれども、でも同時に不死なるものでもあるっていうことね。はい、これはちょっと現代人の常識とはぶつかりますよね。ね、ぶつかっちゃいますよね。いや、ぶつかって大いにぶつかっていいじゃないですか。ね。っていうか、あ、そうか、自分はやっぱり不死なるものなんて信じてなかったなってそう思ってくれるだけでいいんですよ。で、別に信じろって言ってるわけじゃないから、あなたは死なないよって言ったら信じないじゃないですか、皆さん当然ね。だけども一応、生死すなわち涅槃っていうのは皆さんは生まれて死んでいく存在であるんだけれども、同時に不死なる存在でもあるってことを言ってるんですよ。いいですか。どうしてそんなことを言えるの。それは、皆さんがこの第四図の中の人間であると同時に実は第五図の人間でもあるからっていう理解から来ています。ですか、ね。そしたらこの例えば勝負幻想の生死の巻っていうのもそれしか言ってないんですよ。これはもうみんな生死すなわち涅槃、でだからこの今生まれて生きている存在とは別のところにどっか遠くに涅槃ってものがあるよねって言って、その涅槃に向かって一生懸命やるのが仏教だよねと思ってたけども全然違うよねっていう、そういう話をしてるわけね、ここでは。まあ後で読んでいてくださいね。ちょっと自分で読めなかったら朝から来てください、私と一緒に読みましょうね。ね、で今日はねちょっとまあ、その話もいいんだけれども、いいですか、もう一回言いますよ。皆さんは生まれて死んでいく存在でもある、ね、それは当たり前ですよね。だけども同時に不死なる存在でもある。さあどうですかね。生まれて死んでいく存在はまあ当たり前じゃないですか、ね。だけども不死なる存在でもあるとなると信じられないですよね。だけど、だ宗教ってそれしか言ってないですよ。本当の宗教だったらば、ねえ、たわいもない宗教だったらなんとなくこの第四図の中でどうやってうまいこと生きていけるかね、どうやって運よく生きていけるのかね、運を引きつけるとかね、引き寄せちゃうとかね。そしたら仕事の効率が上がるとかね、そしたらもう人間がうまくなるとかね、そういう話で、まあ、要するに第四図の中でどうやってうまく生きていこうかって話になっちゃって、だけど本当に宗教っていうのは不死なるものを教えているじゃないですか、ね、キリスト教はそうですよね。あんな実に惨めな最期を遂げた人が復活したってことはどういうことですか。要するに 死んで復活したわけじゃないですよね。要するに死ななかったって話なんですよね。イエス様は要するに死ななかったんですよ。だけどみんな人間ではどうせ死ぬんだと思っている、その常識をぶち壊すためにわざわざ復活された、まあ、わざわざ復活というか、まず最初に惨めに死んでみせて、それから3日後に復活して、ね、何のためにこの我々のもう狭い狭い思い込みをぶち壊すためですよね。ですか、でそれと仏教だって、仏教はわざわざ死んでから復活なんてしなくて、最初から不死なるものってね言ってるわけで、だから、後で涅槃像を見ますけれども、涅槃、まあ実際お釈迦様も亡くなっていくんですよ。ね、80歳で。で2500年前の80歳ってとんでもないんですよ。今だったら80歳ってね、うちの母だってもう94まで生きてますけどね、お釈迦様よく長く生きてるけども、それは母がいろんな現代の医療とかを受けてるからですね。だからそんなもの一切ない2500年前のインドで80歳ではとんでもない長生きて、でそうなんだけども、やっぱり最後は 死んでしまった。でその時にもう長生き、ね、後で見ますけど、長生き悲しんでる人と全然長生き悲しんでない人がいるんですよ。まあ後でよく見てくださいね。 こいつは冷たいやつだなと思うも言いますか、でお嬢さんが死んでるのに全然悲しまないじゃないかとかね。あとはボロボロに泣いてる人たちもいてね、どういうことなの。だから本当にお釈迦様が死んじゃったと思う人はボロボロに泣くに決まってるけども、でもまあお釈迦様の肉体はね、まあ崩れたけども、まあ、最後は後で仮装しますけども、だけど別にお釈迦さん死んでないよねってなったら別に悲しまないわけですよね。だから不死なるお釈迦様ってことが分かってた人間は悲しまなかった。後でよく見てください、ね、そういう話なんですよ、ここではですか。だからこの仏教っていうのは、生死の問題を解決するためにやるもんなんだっていうのが、伝統的な考え方で、ってことはどういうことかっていうと、この不死なるもの、死なないものをどう発見していくのか、今まで死んでいくもんだと思ってたばっかりの世界で、ね、だからずっと第四図を生きていた人間が自分は実は第五図でもあるんだっていうね、ことを学ぶのが仏教ですね。いいですか。はい。でね、その時に、いろんなことがたくさん当然言えて、じゃあ第四図と第五図とはどういう関係になっているのかっていうのがね、今年の一方案のテーマ で一つが、まあ、そういうことを言うとね、第四図は嘘で第五図が正しいのかっていうと、そうでもないんですよ。そうではなくて両方とも正しいわけね。っていうか我々はそういう存在、つまり我々は生まれて死んでいく存在でもある、だけども同時に不死なる存在でもある。完全矛盾ですよね。だけども完全に矛盾してるんだけれども、我々っていうのはその同時にそうである。それを色即是空、空即是色って言ってるわけですね。はい。だから、さっき最初に竹内さん言われたように、この私がなんでこんなね、こんなダメな私が島になるの、灯明になるの、このダメな私のどっか遠くに島とか何かあるはずだったじゃないのって言ったら、そうじゃないですよね。ダメな私、死んでしまう私が同時に不死なる存在であるから、そして不死なるものは自分で、問題はどういうことかっていうと、不死なるものは自分のこの生まれて死んでしまう私の外にどっか遠くにあるんじゃなくて、そうじゃなくてここなんだ、 実は私自身がすでに不死なるものなんだっていう、そういう話なんですよ。これなんかすごくないですか。あるいは全然信じられないっていう話ですか、ね、だけどこの仏教のテキストが言ってることっていうのは今私が言ってることになるでしょ。たとえそれが皆さんにとって信じられなくてもですよ、いいで別に信じろと言ってるわけじゃなくて、一応テキストをそのまま読むとそうなるよねって、そういう話で一応そこまで認めてください、ね、でそれが皆さんの常識から受け入れられなくても結構です、ね、はい。で一応そうなった時に何て言うかな、もし我々がね、第四図だけの存在の時にいろんな問題が出てきてしまって、でそれが、今この今の現在の iOS じゃちょっと穴があるから、セキュリティ上危ないからちょっとアップデートしなきゃいけないっていうのと一緒で、皆さん第四図だけの存在だと思い込んでる限り、それはとんでもない、こんなただ単になんかクレジットカードが盗まれるのも大変だけどもクレジットカードが盗まれるレベルの話ではなくなっちゃって、もっと危ないことになるわけね。ね。だからここは本気でアップデートして、どういうアップデートかっていうと、自分が生まれて死んでいく存在っていうところから、自分は不死なる存在なの。これとんでもないアップデートだよね。これはちょっとアップデートとも言えないか。ね、でもアップデートでもうちょっと、ね、小さなものですけどね、そういう話なんですよ。でそうなった時に、それが実はマインドフルネスの本質だっていうことになって、このマインドフルネスっていうのはただ単に仕事の効率を上げるためとかいう今一般のレベルで言われていることとは全然話が違うんですよ。違うの、全くそんな話じゃないの。マインドフルネスっていうのは、ね、でそこまでがなんと熊野さんが同意してくれたんですよ。すごくないですか。だからもうちょっと日本のマインドフルネスは根本的に変わっていきます、ね、でもしそれが分かんなかったらば、皆さんは単に生まれて死んでいく存在として非常に惨めな一生を過ごさなきゃいけなくて、でどうせなんていうかな、あとはこの中での優劣ですよね。優劣ね、難しい大学に入れる人、それに落ちちゃう人とかね、これがこっちが良くて悪くて、で優越感とね、あれで、でやっていくうちに、でもこれは合格不合格の話になっちゃって、でも最後はみんな結局不合格になっちゃって、で基本的な感情としては、今の私はダメなってことになるわけですね。そして今の私はダメだから、一生懸命頑張ってダメではない何かにならなきゃ、そしてダメではない私になった時に私は幸せになれる。今の私には幸せになる資格がない、ね、今あなたは惨めなのはしょうがない、だから一生懸命頑張って頑張って頑張って頑張った果てに、ね、遠くのところにバラ色の世界が待っていて、あのバラ色の世界に入って初めてあなたは幸せになるんだよ。今のあなたに幸せになる資格なんて一切ないよ、ね、まあそれでそうなると、あとはそれでも一生懸命頑張るぞっていう人と、あどうせ私ダメだわっていう人になっちゃってね、だからこの今2つに分かれても両方ともどうしようもないわけね。もうダメだわって言ったら、これもうどんどんどんどん落ちていくだけだし、で頑張るぞっていうふうになったとしても、でもその頑張った人もそんなすぐ簡単にそのバラエティの世界なんか行けないから、不幸せはいくらでも続いて、でこの不幸せ、それは不幸せなのはしょうがないよね、だって今だったらダメなんだから、だから もうこの不幸せを我慢してとにかく幸せになれるあの場所を目指して一生懸命頑張るよってね。だから頑張る人と頑張らない人に分かれて、で頑張らない人も惨めだし頑張ってる人も惨めだしって全員惨めになるっていうね。終わりで、あとはどうせ何が始まります、どうせいじめが始まるしね、いじめどうせいろんなことがなるじゃないですかね。でそういうでそれを親がね頑張るのを期待して、で親の期待に応えるために頑張って、でも親の期待通りには全然ねうまくいかなくて、で親の期待を裏切ってしまったとか、また罪悪感でね。だからもう全員が不幸せになる構造になってるんですよ本当に、ね、だけどこれ全部嘘ですね、全部嘘ですよこんなものは。ですか。だからもしこの考え方を受け入れてる限り、ごめんなさい皆さんは永遠に幸せになんかなれません。笑いの未来なんて絶対に到達しません。本当に永遠に到達しないです。でいつ幸せになるのって言ったら、それこそ今なんですよ。今しかなくてね、どうやってこの第五図である私を自覚することによってですね、それはいつできるの、将来ですか、じゃなくて今ですね。だからもうこの、幸せになる資格がないっていうね、いうのが今ちょっと一方で流行なんですけども、私は幸せになる資格があるんでしょうかってね、っていうのが今一方で流行なんですけれども、すいませんないです、あなたはね、第四図を生きている限りはもう一生懸命頑張って、あのバラ色の未来に到達しない限りはあなたは幸せになれないですよってね。だけども同時に今この第五図に不死なるものに気づいたら、幸せになる資格じゃなくても幸せになりますね。はい、だからそこが分かんないとね、本当に惨めな人生しか待ってなくて、ちょっと最近ねまた一方で中島みゆきさんがちょっと流行ってるんだけども、みゆきさんのもうちょっと昔1980年というのも皆さん生まれてない人もいるでしょうけど、にアルバムがあって、アルバムのタイトルが生きていてもいいですかっていうねアルバムでね、まあ、それが典型的なんですよ。そうなるとどうせ生きていてもいいですか、どうも生きていちゃまずいんじゃないかっていうね、そういう結論になるんですよ、ね、だからやそういうバカバカしいことを、あ、みゆきさんがバカバカしいんじゃないですよ、まあ、だからそれはそういう思うのがあるよねっていうのを歌にすることではっきりさせて、でさ、まあもちろんしてますからね。だからこれが分かんない限りごめんなさい、本当にダメな私は、罪深い私は幸せになる資格なんてないよね、ですいません一生終わります、ね、そんなつまらない人生になるのか、それとも、今そういうつまらない考え方を一切捨てるのかね、捨てるとしたらもう今しかできないですから、ですか。はい、一応ねそこまでにして、じゃあどうしてこの、第五図としての私なのかということは、これ頭でいくら考えても無理で、ちょっと実感しないと無理で、それをするにはもう瞑想しかないですね。でその瞑想をね今からまずは体からほぐしてね、帰ってきてから呼吸そして瞑想ってね入っていきますのでね。はい、じゃあ最後ね、今までと全く違う生き方をしようよねってことで、そういうのを誓願って言いますね。でその4つの代表的な誓願をねちょっと今でみんなで唱えたいと思います。いいですか。主上無辺誓願土煩
談訪問無料誓願学仏道無常誓願上修行無変誓願道煩悩無尽誓願談訪問無料誓願学仏道